スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。お盆休みは、あんまりなくって、仕事が普通にあるし、唯一ある13日は、バイトを、朝から、晩まで入れてしまった MC 本町でございます。自己紹介が長くなりましたが、この番組はハンクラッチのように力を入れすぎて入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いします。いやー、これをお聞きの皆さんはしっかりとお盆休みを過ごしたんでしょうか。お盆明け、に、配信されるこのハンクララジオでございますが、はい。正直ちょっと、収録日の関係で、全然メールが来てないのもありますが、収録を始めて、見ました。ちょっとね、お盆休みどうしても、忙しいということで、ちょっとね、日にちが全然経ってないのに、8月9日に73号が配信されて、この74号を今収録しているのが11日という、2日後にも収録している感じなので、ちょっと変な感じになるかもしれませんけども、そんな中ですね、私もマッチ、この1年間で、映画を100本見ようと、目標を立てまして、よく聞いてくださる方はご存知なのかなと思いますが、そんな風に目標を立てて、まだわずか、10本前後という状況なわけでございます。それで、前回かな、わかんない。ちょっと前の配信でも言ったんですけど、君の膵臓を食べたいを見てまいりました。はい。この映画はですね、原作、君の膵臓を食べたいという原作の本がありまして、それをちょっとこう、それにちょっと脚色して、ちょっと未来のことも書きながら、やってるんですけども、いや、なかなか面白かったですよ。何が良かったかって、浜辺美波さんという女優さんがいるんですけど、超可愛いです。はい、めちゃくちゃ可愛いですよ。まあ、例えて言うなら、有村架純さんと、吉高由里子さんと、沢尻エリカさんを、のいいところギュッとした感じって僕は思ってるんですけど、まあ、見てもらえたらそれが分かってもらえるのかなと思うんですけど、あの花の名前を覚えてないみたいななんかありましたよね。昔のなんかアニメだか映画の。あれのメンマ役をやってた方なんですね。確か。なんか調べたらそんなんでしたよ。まあ、とにかくその可愛かったのが前面に出てるような印象でした。はい。まあ、内容はですね、その、膵臓に病を持っている、その、女子高生の女の子、浜辺美波さんがですね、もう死んじゃうんですよ。はい。もう、死ぬのはもう決定事項で、これもネタバレとか関係なくて、もうネタバレになっちゃうんですけど、死んじゃうんです。で、主人公の男の子が、とある病院で、その、浜辺美波さん、膵臓の病気を患っている女子高生の、日記を拾ってしまうわけですね。日記というか、闘病を、についてか、書いてある、日記みたいなのを拾ってしまうんですね。で、その二人はクラスメートで、片やその男の子は、他人に一切興味のない、もう自分に、被害がないような、とにかく、平凡に暮らしたいというような、感じの男の子が、そういう日記を見つけてしまって、片やクラスの人気者の、女の子、誰にもこの病気のことを喋っていない、女の子の日記をその男の子が少し中身を読んでしまうわけですよ。そうするとその読んでいるところを、女子高生の浜辺美波さんが見つけて読んだねと。あんた読んだねという風に感じになって、普通なら、もう死んじゃうのが決まってる、もう治療法もない。延命みたいなような状況でいる病気を クラスメートの人気者の女の子が患っていると知ったらうろたえるはずが、その男の子は、先ほども言いました通り他人に全く興味がない、そういう状況でありますから、ああそうっつってさらっと驚きもせずうろたえもせず、その日記をはいと手渡しするわけですよ。女子高生役の浜辺美波さんはそんなリアクション初めてだということで、まあ言ってしまえばもうなんていうんですかね、こう、なんていうんですか、協力者というか、なんていうんですか、こう一緒にこの秘密を守っていく二人っていうような関係になるわけですけども、その女子高生が死ぬまでにしたいことをこういくつか、クリアしていくというか、死ぬまでにしたいことをやっていくために、その主人公の男の子がこう巻き込まれていくというか、どんどんどんどん女子高生のペースに飲まれていってしまうという、話なんですけども、原作はその女子高生が死ぬところで終わっているらしいんですけど、映画はですね、その11年後の、大人になった、主人公の男の子の、背景も描いていると、いうことで、原作を読んでる人は、少し、スパイスの効いた、一味違った、内容を、味わえるのかなと思います。はい。で、僕がこの映画の印象としては、その女子高生がとてつもなく小悪魔ちゃんだなという、ただただそれだけでしたけどもね。はい。まあまあそんな感じでございますよ。はい。まあ映画レビューとか全然超難しいんで、こんな感じになりますけど、もしよかったらこう見ていただけたらなと思います。浜辺美波さんめちゃくちゃ可愛く仕上がってます。はい。どこら辺でもいそうなんですけどね。いそうなんですけど、こんなこと言ったらダメですね。怒られちゃいますね。どこにでもいそうというか、こう、はい、なんかこう、母性をくすぐられるというか、なんかこう、エロいわけでもないし、なんかとっても、超絶美人なわけでもないし、超絶可愛いわけでもないんですけど、この言葉とか、まあその役なんですけど、言葉の選び方とか、仕草とか、そういったのがものすごい可愛かったですね。はい。まあまあそんな感じでございますけども。はい。どうしようかな。で、その映画を見る前に僕彼女と一緒に見に行ってたんですけど、ご飯を食べると、映画前にご飯食べようっていう風に話になって、映画館の近くにお蕎麦屋さんがあるんですよ。新潟県はこのヘギ蕎麦っていうのが有名で、ヘギ蕎麦っていうのはなんかこう、よくわかんないんですけど、ヘギ蕎麦で検索してもらったらすぐなんですけど、なんかこう、ザル蕎麦とも違う、盛り蕎麦とも違う、なんかこう、ヘギという器に盛られた、ふのり入りの蕎麦なんですけど、それが結構有名らしくて、お蕎麦屋さんがあるんですけど、そこに入って、確か日曜日だったかな、日曜日の夜だったと思うんですけど、結構混んでて、もう夏休み入ってますし、結構混んでて、10分ぐらい待って、あ、どうぞっていう風に、ね、テーブルに、こう、案内されてですね、まあ、僕ら二人はメニューを開くわけですよ。で、そこのテーブルにはですね、こうテーブルにくっついてるタイプの、メニューがあって、はい。で、そこにも書いてあるんですけど、まだまだ7月の末ぐらいに見に行ったんですけど、まだこう、うなぎの時期なわけですよ。土用の丑の日のうなぎの時期で、うな重とか、ミニうな丼セットみたいなのとかもいろいろあって、で、店員さんがですね、なんて言うんですか、どういう格好って言ったらいいのかな、静岡のお茶摘む人たちのなんか、感じの、お茶畑の人たちの格好みたいな、モンペみたいな、なんて言うんだろう、簡単に説明すると、千と千尋の神隠しの、千尋が着てる格好 を、従業員の方、いや、ホールに出てる女性のスタッフの方はみんなそういう格好なわけですよ。はい。で、僕らのテーブルに最初のこのお水を持ってきてくれた人が、そのホールスタッフのリーダーみたいな方で、歳はそうですね、40歳ぐらいでしょうか。もうすごい元気よくて若々しい、いいお母さんかなというふうな感じの、店員さんで、風貌はそうですね、小野真知子さんみたいな感じにしときましょうか。はい。そういう方が、こう、僕らの接客をしてくれたわけですよ。まずお水を置いて。で、メニューの説明があって、本日、当店では、こちらのなんとか御膳、なんとか天ぷらそば、なんとかなんとか御膳が、おすすめになっておりますっていう風な、案内をしてくれるんですけど、その、ご案内の仕方がですね、もうめちゃくちゃ丁寧というか、まあ、そのホールスタッフのリーダーを任されるぐらいですから、ものすごいしっかりとした、接客をしてくれるんですけど、もうしっかりとしすぎて、しっかりとしすぎて、もうロボットみたいなんですよ。もう途中ペッパーくんかなって勘違いするぐらい、こちらの御膳が、天ぷらが、エビと、水、エビと、三つ葉と、なんとかなんとかと、が、入っておりまして。で、こちらの御膳には、お刺身と、お寿司が2貫、そして茶碗蒸しもございましてっていう風な、ものすごい、こう、マニュアル、きっちりとしたマニュアルで、もう、一言一句、こんな僕みたいに、カミカミじゃなくて、噛まずに、スラスラと言ってるんですけど、まあ、結構、そういう風なやりとりがありまして、はい。で、じゃあ考えますね、っていう風に、メニューを僕ら二人開いて、こう、選んでたんですけど、どうしても僕、うなぎ食いたくて、うなぎ。で、そのうなぎ、うな重ありますよっていうのは、先ほど言った通り、テーブルにひっついてるタイプの、くっついてるタイプの、メニューにしか書いてないんですけど、そこにですね、数量限定と書いてあるわけですよ。うな重定食、うな重お蕎麦セットみたいなのが、数量限定ってなってて、僕らが入ったのがだいたい19時、夜の7時ぐらいなんですけど、もう お昼前から多分営業してるんで、数量限定は苦しいかなと、ちょっと思ってたんですよ。はい。で、店員さんを呼んで、そしたらそのまた、ホールリーダーの方が、ね、小野真知子さんにの、40ぐらいのおばちゃんが、おばさまが、来ていただいて、接客してくれたんですけども、すいません、もう一回おすすめ教えてもらっていいですかっていうふうに、僕が、投げかけたところ、また完璧なマニュアルのこちらの御膳は、天ぷらはエビ、三つ葉、なんとかかんとか、で、こちらのセットは、なんとかがあって、茶碗蒸しもございますよっていうふうな、また、まるっきり同じ、もうコピペですよ、コピペ。で、対応してくれるんですけど、で、その最後の対応が終わるぐらいに、その僕はテーブルにくっついてるタイプのメニューの、うな重に指さして、この数量限定ってまだありますかと、尋ねたんですよ。尋ねたらですね、さっきまでペッパーくんのような、コピペの、ご案内をしてた、ホールリーダーの方がですね、こちらの御膳は、天ぷらがありまして、茶碗蒸しがありましてっていう風なやってる最中僕が食い気味に、数量限定って大丈夫ですかって言ったところ、こちらはですねありますございますもしよければっていうような感じで、いきなり人間の血通ってきたなと思っていきなりなんかテンション上がってきたなと思って、なんかすごい本当ロボットみたいだったのに、なんか ありますありますっていう風な感じの対応されましてですね、ちょっとびっくりしたのと、はい、まあ、そういう、マニュアルに沿いながらこうお客さんの問いかけには人間味のある対応をするという、素晴らしい、店員さんがいたなという話なんですけど、まあ結局うな重も食べずに、なんか、漁師蕎麦セットみたいな、なんかちょっと、そんな感じのにしたんですけどね。はい。で、事件は、まあ、事件なんか一個も起きてないんですけど、事件は食後にまた来まして、 ね、お蕎麦屋さんに行くと、あの、蕎麦湯ですっていう風に、なんか蕎麦茹でたおつゆを、こう、漬け汁にやって蕎麦湯みたいなの飲むのが、通なんですけど、で、そこのメニューで、あの、僕はなるべく蕎麦湯飲まないようにしてたんですよ。っていうのも、これから先映画を見に行くと、いうスケジュールが決まってましたから、あの、映画の途中で、なんとかトイレには行きたくない。という気持ちがありまして。で、ま、でもデザートは食べたい。冷たいものが食べたいと、いうふうな、気持ちになってたので、メニューのデザートのところを見てたんですけど、そうするとですね、蕎麦大福っていうのと、蕎麦シャーベット、そして蕎麦団子というのが、用意されてました。蕎麦大福っていうのは、本当大福ですよ。あんこに、こう、蕎麦が練り込まれたお餅を巻いた大福。で、蕎麦シャーベットっていうのは、蕎麦のシャーベットなんでしょう、きっと。で、蕎麦団子っていうのは、蕎麦を練り込まれた団子の上にあんこがポンポンと乗ってるんですよ。はい。で、僕はどうしようかなと、そのデザートでものすごい悩みまして、まず、ゆずシャーベットはないなと。はい。先ほども言った通り、トイレには絶対に行きたくないと、いう気持ちがありましたので。で、蕎麦大福か蕎麦団子か、っていう風な気持ちになって、蕎麦団子にしようと思ったんですよ。っていうのも、メニューに蕎麦団子が、団子が2個、あるところに串が刺さってるんですね。で、その写真にはですね、メニューの写真には、その2個の串が、2個の団子がくっついてる、串が2本あったんで、もし2本来たら、彼女とこう分け分けできるなっていう風な、考えもあったので、蕎麦団子にして、オーダーを通したわけですよ。そしたらですね、その時のメニュー、その僕のデザートのオーダーを取りに来た店員さんは、さっきの、ペッパーくん、ペッパーくん店員じゃなくて、違う人だったんですけど、そしたらですね、しばらく経つと、そのペッパー店員の、ホールリーダーの方が来まして、申し訳ございません。蕎麦団子なんですけども、ちょっと今、あんこを切らしてまして、あんこを切らしていますので、あんこなしで蕎麦団子だけっていう風な提供の仕方はできるんですけども、っていう風な説明が入って、いや、それってどうやって、いう風に僕は、その甘味を味わったらいいんだっていう風な、ことになったんですけど。で、僕はもう二択だったわけですよ。蕎麦団子と蕎麦大福。で、じゃあそれだったら蕎麦団子に変え、蕎麦団子から、蕎麦大福に変えようっていう気持ちだったんですよ、僕は。ただまだまだ、ペッパー店員の、ホールリーダーの方は、まだまだ説明が続くわけなんですけども、その説明の最後の方に、僕がもう、蕎麦大福に変えますっていうふうに言おうとしたところ、ちょうどよくペッパー店員の方が、蕎麦大福っていうのもあるんですよねっていうふうな、感じで、ご案内をしてくれたので、あ、蕎麦大福でいいですよっていうふうに、僕はそのまた食い気味に、僕じゃあ蕎麦大福に変えますって言ったら、よろしいですかっていうふうに。もうその説明、さっきのアナウンスも、ご案内も、ものすごいマニュアルに沿った完璧な、コピペ状態な、ところに僕もじゃあ蕎麦大福に変えますって言ったところが本当にいいですかっていう、またね、この血の通ったね、ペッパーくんじゃなくなった、いきなり人間に変わったなっていう、そんな、スペシャリストな、ホールスタッフがいたなという、話だったんですけども、はい。まあ結局ね、大福も普通にあんこ入ってたから、その大福のあんこほじくって大福、団子に乗せてしまえやって思ったんですけどね。はい。ちょっと早口で喋りすぎたら疲れちゃいましたけどね。まあそうやって、マニュアルに沿いながら、こうお客さんと目線合わせて対応するのはものすごい、素晴らしい店員さんだなと思いましたね。はい。まあ、最後の方はペッパー店員なんでちょっとディスった感じになりましたけども。はい。そんな感じでね、お盆のお休みも、配信を休まない、ハンクララジオスタートです。っていうかもうスタートしてるんですけどね。 カンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはカンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。はい、ということでですね、メールのコーナーに行きたいんですけども、今週募集したのが、僕の私の夏ソングということなんですけども、奇跡的にいつもメールが来ていませんのでおい、ちょっとどうなってるんだよ、メールくれよって思ったんですけど、それも仕方ないなと思って、まあ、収録日と、この収録日と、配信の日時がかなり、詰まってるからしょうがないなと思って、まあ、来週も同じようにして、来なかったらもう諦めるんですけど、ちなみに僕の夏ソングは、シークレットベースですね。ゾーンのシークレットベースと、あと、ももクロの、ココナッツです。はい。ということですね。なんていうんですか、夏ソングを、この募集しようと思ったきっかけの一つで、まあ、この夏暑いじゃないですか、どうしても。なので、仕事中でもですね、スポーツ飲料をよく飲むんですけど、アクエリアス、最近ではイロハスも多いし、あと、なんかスパークリング系も多いですよね。天然水なのにスパークリングとか、炭酸水が結構流行ってる、この頃なのかなと思ってるんですけど、やっぱり僕は、スポーツ飲料といえばポカリスエットなわけですよ。はい。で、ポカリスエットって、こうテレビ CM、よく流れてると思うんですけど、ポカリスエットの CM をよくテレビで見ると、やっぱりこう、ポカリスエットの CM を見ていると、その BGM がとても気になるわけですよ。はい。で、そこから、アーティストを知ったり、曲を知ったりっていうことが、往々にしてあると思うんですけど、そこで、こう、ポカリの CM ソングを、調べてみたんですよ。そうすると、結構面白いなと思って、たので、面白いなと思って、だから、結構こう夏っぽい歌が多くてどうしても。なので、夏ソングを募集したんですけど、なので今回ちょっと、歴代 CM 曲っていうのを調べてみたので、ちょっとご紹介したいなと思います。ちなみに1981年から CM が流れてるのかな？よくわかんないけど。で、僕が生まれた1986年、の、ポカリスエットの CM はですね、ガラスのレプリカント、早瀬ゆか子さんの曲ですね。はい。全く知りませんけども。あともう一つが、Send It To Me という、ブレッド・レイモンドさんという外国の方ですね。洋楽でしょうか、全くわかりません。こんな感じで進みますけど大丈夫ですかね。で、なんて言うんでしょう。僕がこう、物心ついて、覚えているのからいくとですね、1993年、揺れる思い、ザード。歌えないのが残念ですけどね。これはもうザードの名曲ですね。はい。で、翌年、94年、瞳そらさないで、ディーン。これはいい曲ですね。はい。ディーンはいいですよね。はい。この辺は結構、皆さんは、なんとなく、あ、ポカリだなって思い出せるかなと思いますけど。はい。翌年、フィールドオブビュー、突然。いや、これも名曲ですね。はい。あ、この辺はもう、この曲を聴けば、ポカリと思い浮かぶ人が多いのではないかなと思います。はい。少し飛びまして、1998年、さまよえる青い弾丸、ビーズ。 という感じになってますね。はい。なんかビーズって言えばなんか世界陸上、世界水泳みたいなイメージがどうしても今じゃ強いですけど、ポカリの CM もやっていたということですね。はい。もう一個、その翌年1999年、サニーデイサンデイ、センチメンタルバス。これはもうポカリです。完全に。この年は僕は中学1年生ですね。はい、39度のっつってね。ちょうど今甲子園も始まって、いい感じになっているんですけども、皆さんの、ふるさとの、高校はまだ勝ち上がっていますでしょうかね。はい。翌年2000年、ブランニューウェーブアッパーグラウンド、ジュディ&マリー、ポルノグラフィティミュージックアワー、ポルノグラフィティサウダージと、はい、この辺はもう、記憶に新しいんじゃないかと思いますが、まだまだ2000年ちょうどですね。はい。サウダージは僕はカラオケではめちゃくちゃ歌いますけどもね。はい。関係ありませんでした。申し訳ありません。はい。かなり飛びまして、2005年、ミスター・チルドレン、未来。はい。これはもう名曲中の名曲です。確かですけど、綾瀬はるかさんが CM に出ていたんじゃないかなと思います。はい。そんな感じです。あと、僕の知ってる曲は、もうないので、やめときますけども。はい。こんな感じのことを思ってたら、夏ソングを募集したかったなという感じなので、はい。まあ、引き続き、このお盆で、ポッドキャストを聞く、このハンクララジオを聞くっていう時間がない方も多いと思うので、もしよろしければ夏ソング、を、募集できたらなと思っております。はい。ね、CM でこう使われるってものすごい、影響力あると思うんですけど、ちなみにこの CM の出演者っていうのもちょっとこの Wikipedia の方にありまして、気になるのがですね、そうだな、三谷幸喜さん出てるんですね。はい、梶井亮さん、ジャンレノも出てますね。はい、金城武史とか、草刈正雄とかね。あ、福山雅治さんも出てましたね。なんかそんな感じで。はい、あと、中村俊輔、ダルビッシュ有、長友佑都、あ、なんかスポーツ選手もだいぶ、出てるようですけども。はい、で、女性ですけど、僕が覚えている、印象に残ってるのは、そうですね、石木さえさんとか、中山えみりさんとか、あと、鈴木杏さん覚えてますね。あと、後藤理沙さんね。はい、めちゃくちゃ覚えてます、この辺。はい。あと、最近だと、綾瀬はるかさんと、川口春奈さんね。で、吉田洋と、吉田洋さんと、鈴木、リオちゃん。これも、ポカリのもっつってね、感じになってますけども。はい。こういう風な感じで、やっぱりこのポカリの CM を任せられるっていうのは結構やっぱりこう、なんで有名どころの方が、多く出てるのかなと思いますけどもね。はい。CM のキャッチコピーなんてのもあるんだ。はいはいはい。2015年 CM キャッチコピー、ポカリ飲まなきゃ。これあれですね、さっき言った吉田洋さんと、鈴木リオちゃんのやつですね。はい。うん。まあ、そんな感じでしょうか。はい。なので、あなたの夏ソング、どしどし、募集しております。はい。Gmail の方でも、結構ですし、Twitter の DM の方でも全然問題ないので、ポカリにまつわる思い出とかでも全然いいのでね、募集、引き続き、待っていますので、どしどし、メールしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供赤羽のラジオ。番組は赤羽のラジオで検索。心の周波数を合わせてお聞きください。
それでは新コーナーに行ってみたいと思います。ポッドキャスト次戦他戦知りませんのコーナー改め、本マッチのスイートポッドマッチング。 このコーナーは、私本町に聞いてほしいポッドキャスト番組を、リスナーの皆様から募集し、本町に、これいいよ、これ聞いてねっていうような、プレゼンを、リスナーの方に、していただくコーナーでございます。前回から、先週から始まりました、スイートポットマッチングのコーナーですけども、今週もメールが来ております。スイートポットマッチング、ということで、アマンさんからメールいただきました。忙しい人に短いから最適というのが私のプレゼン。はっきり言って内容を詳しく説明しても実際聞いてみないとその人に合う合わないはわからないから説明は短いのがいいと思う。これはこれも読まなくていいです、読んでもいいけどということで、あの前回、ピアノのつぶやきという、ポッドキャスト番組を、紹介していただいたんですけど、その時に僕があのこういうことじゃねえんだっつってあのちょっとねあのアンマンさんに噛みついたらねこういう感じになりましたけどねまあまあ言われてみればそうなんですけど、僕はもうほんとがっつりプレゼンしてもらいたかったので、ね、こういう感じになりましたけど、まあまあまあ、今ね、ちょっとね、仕事中もあんまりね、ポッドキャスト聞けなくなっちゃって、ちょっとあんまり聞けるのがないんですけどもね。続きまして、連投で、アマンさんです。アマンです。ビーフオアチキンという番組を推薦します。世の中の2つの選択肢を、ビーフさんとチキンさんがそれぞれ説明して、優劣をリスナーに判断してもらう、という感じになってますね。時間は長い、聞きどころは、小芝居、ジングル、とにかく手がかかっている、そこがすごいということです。ありがとうございます。この番組はですね、僕も聞きました。ビーフオアチキンで、ビーフ派のフー君と、チキン派の、マー君という男性二人で、やってる番組で、まあ、世の中の、この、アマンさんの言う通り、二つの選択肢を、こう、二人がこう、お題みたいなの出して、どっちがいいんだっていう風なのをやって、主に大体3回の配信で、ビーフ派のプレゼン会、チキン派のプレゼン会、そしてまとめ会という、感じで、リスナーの方にね、こう、メールで、チキン派です、ビーフ派ですっていう風な、メールを募集して、どっちが優劣かという風な判断をする、番組になっておりますね。これものすごい、こう、いいですよね。ポッドキャストとして、ものすごい、上から目線になっちゃってますけど、僕も、ポッドキャスト始めるにあたって、こう、考えたんですよ。こういう感じの、ディベートというか、感じで、ポッドキャスト、このハンクララジオを始めた頃は、僕はハブちゃんと、本町二人で、やっていたので、その時も、こういうことをしたいなとも、ちょっと考えたことはあります。はい。で、聞きどころ、小芝居、ジングルが、とにかく手がかかっているっていう風な感じなんですけど、二人の掛け合いがやっぱり面白いですね。こう、お互いこう、上げ足を取って、行くような感じで。はい。で、こう、プレゼン会を聞いてっていう感じなんですけど、なんかね、今んところね、この、リスナーさんに判断してもらうっていうところで、全然メールが来てなくって、ちょっとつまずいてる、感は否めないですけど、これね続けていけばどんどんどんどんリスナーさん増えていくのかなと思います。はい。まあ、僕もなんか機会あれば投票しますよ。メールしてね、ビーフ派です、チキン派ですって言って。はい。お二人のねおしゃべりもなかなか面白くて、はい、すごい仲良しなんだなっていうのは、僕が聞いたのなんかお祭りでなんかお祭りのなんか違うな、高校野球かな、高校野球の話で、なんかお祭りでなんか何食べるみたいな話で、盛り上がってたのを聞いたんですけど、ものすごい面白かったですね。二人のこの仲良し感がね、伝わってきて、いい番組かなと思います。はい。今僕はね、一人で喋ってるんで、これはいう形はできないですけども。はい。そんな感じですね。今んとここの番組に、なんで言うんですよか、こういう風に、投票してるのがね、アマンさんとシュンシスカスさんだけという、感じになってるのでね、この間アマンさんなんてね、1億票投票してましたけどね。はい。 まあまあそんな感じで、ビーフオアチキン、もし気になる方は、ポッドキャストで、もうビーフで検索すればすぐ出てきます。はい。もしよろしかったら聞いてみて、いただけたらなと思います。はい。引き続き、リスナーの皆さんの、ポッドキャスト番組、いろいろ紹介してほしいなと思っております。はい。スイートポットマッチングのコーナーでした。ありがとうございました。引き続き、こちらのコーナー参りたいと思います。本マッチ FC。このコーナーは、本マッチがサッカーについてお話しする、コーナーになっております。よろしくお願いします。なんかサッカーの話をするっていうのも、結構大変なんですよ、ぶっちゃけ。はい。で、意外や意外、サッカー大好きなこの MC 本マッチでございますけども、ね、サッカーの試合をなかなか見る時間もなくなってきてですね。はい。今、僕がサッカーをどういう形で見るかっていうと、やべっち FC を見るだけなんですよ、正直。テレビで、それこそなんかスカパーとか BS とかで、海外リーグを見てるかとか、スタジアムに足を運んで J リーグを見てるかとかって言ったら、全然そんなことなくって。だから、このね、本マッチ FC っていうコーナーも結構危機なんですよ、正直。なくなる危惧種ですよ。絶滅危惧種のコーナーになってるんですけど、ちょっとね、思考を変えていけたらなと思ってて、で、僕がサッカーをやってるのって、このプロサッカーばっかじゃなくって、古くからのリスナーの方はご存知ですけども、私本マッチはもう十何年？今31だから、17歳からだから、14年間、小学生、中学生の、サッカークラブ、町のクラブのコーチをやっているんですけども、どうしてもね、こう、プロとはかけ離れてるわけですよ。そういう町、一町クラブの、子供たちとサッカーするって。だから、サッカーをかなり教育に近い感じで、教えてるんですよ。教えてるっていうか、伝えてるっていうか。そういう感じなんで、僕の経験と、偏見ももちろんありますし、絶対否定の意見も出てくるとは思うんですけど、僕の、子供たちとサッカーを通じて、この教育みたいなことを、喋っていけたらなってちょっと今考えてて、はい。で、本当それです。まあ、サッカーの話、まあ、サッカーを軸に、こういう教育、子供を育てるっていう話をちょっとしていけたらなと思ってます。はい。なので、なんて、クレームじゃないけど、なんか、そんなことないよってことは絶対あると思うし、僕は学校の先生でもないし、ね、こう、親でもありませんから、かなり偏った意見になるので、その辺はご了承くださいという、感じです。はい。で、今回、どういう風な話をしようかなって思った時に、今僕はチームがだいたい100人ぐらい選手がいるんですけど、小学校1年生じゃなくって、幼稚園生から中学校3年生までの選手がうちのクラブには所属してまして、その中でも僕はジュニア、要は小学6年生までの小学生年代以下の、総監督というポジションにいるわけですけども、いるんですよ。はい。だから僕がノーって言えばこいつは試合出れないみたいな状況なんですけど、まあそれは大げさですけどね。まあ各学年担当コーチがいるんですけど、で僕は去年まで、6年生を見てて、今年の春からはどこの学年も担当せずに、6年生の担当コーチ、5年生の担当コーチ、4年生の担当コーチ、3年生の担当コーチ、みたいな、コーチのちょっと一つ上に立つような、立場に変わったんですよ。まあそんな中でも今主に練習やってるのは僕は小学校3年生なんですけど、はい。 まあ、5、6年生、中学生になればね、こう言ったことはしっかりと言葉で、理解できるんですけど、小学3年生ってなると、なかなかこう、言葉で説明しても難しいわけですよ。はい。で、その、子供たちが、こう、成長する上で、何が一番楽か、こっちが、教える側が楽かっていうふうな、ことを、考えてるんですけど、そうですよね。大人になれば楽ですよ。どうしても。だってこれ言って、それができなきゃダメなわけですから。はい。こういうプレイしてね。それができないなら、はい、交代。あんたベンチねってなりますからね。まあ、競争の世界ですから、これはもうしょうがないです。で、じゃあ、小学3年生にそれができるかっていうと、なかなか難しいんですよ。教える教育もそうですけど、僕が思ってるのは、年齢が低ければ低いほど、こういう指導の技術、知識っていうのがものすごい高まってくると思うんですよね。ちっちゃい子とかに教えることが最も難しいと僕は思ってて、っていうのも先ほど言った通り、言葉を伝えればできるかできないかっていう感じなわけですよ、大人は。でも、その、じゃあ、ちっちゃい子になれば、その言葉を理解するのがまず大変だし、言葉選びとかね。はい。例えば、中学生にシュートを決めろって言えば、そのシュートを決めろ。このワンフレーズで、どういうことが伝わるかって言えば、勘のいい選手は、シュートを決めるために、キーパーのポジションを見て、ゴールのポジションを見て、ゴールまでの距離を考えて、その間に敵が何人いて、どういう風に突破していこうかなっていうところまで掘り下げていけると思うんですけど、じゃあ、小学3年生にシュートを決めろっていうところに、ところで声をかけた時に、どういう風なことになるかっていうと、もう何も考えずにシュートするんですよ。はい。で、キーパーのポジションを見ずに、ゴールの場所を見ずに、そういうシュートしてしまうと、キーパーの前に、転がってしまったり、ゴールの外に、枠に大きく外れてしまったりすることが多いんですけど、だから、もうはっきりと、強く、ゴールの端っこに蹴れ。もうそういう風な言葉を選ばなきゃいけなくなってくるわけですよ。で、今僕はこういうサッカークラブの指導者をしてますけど、これは、今から言うことは、サッカーだけじゃなくって、バスケットでも、スポーツ全般に言えることだと思いますし、勉強とか、にも当てはまると思いますし、仕事でももう当てはまると思うんですけど、まあ、結構有名な言葉なんで、ご存知の方も多いかなと思うんですけど、言って聞かせて、やらせて見せて、褒めてやらねば子供は動かじという言葉が、あるんですけど、もう言葉の通りですよ。まず言葉で言って、聞かせて、やらせて、っていう感じですよ。言って聞かせて、やらせて、で、またこっちが見せて、お手本を見せてやる。褒めてやらねば子供は動かじ。やっぱりこう、褒めて褒めて、褒めちぎって、やっていくような、指導を目指してるんですけど、やっぱこう、子供に、こう、積極的に、子供が夢中に、なることが、成長の一番の近道だなと思うんですけど、はい。だから子供が夢中になるためにどうしたらいいかなっていうふうに、トレーニングを考えたときに、やっぱり子供たちが伸び伸び元気よく楽しく目キラキラさせてやるトレーニングを組むわけですよ。小学3年生で、じゃあグラウンド10周走ってこいっていうのはもう全然つまんないわけで、でも大人になればその走り込みをするってことは大事なのは分かってくると思うんですけども、子供はやっぱり理解しづらいですよね。だからなるべくこう楽しくね、笑顔で目キラキラさせてやれるトレーニングを組むようにしてるんですけども、その中でもどうしても失敗するってことは絶対あるんですよ。サッカーはもうミスするスポーツですから。なのでこう て、聞かせて、やらせて、見せて、褒めてやらねば子供は動かじということで、どんどんどんどん褒めていくんですよ。こうもう、持ち上げて持ち上げて、もう子供たち気持ちよくさせて、ね、シュートをして、外したっていいスピードのシュートを打ったなとか、そういう風な感じで、やっぱね、褒められて悪い気はしませんから、はい。なのでね、こう、うまく子供をコントロールと言ったらなんか語弊がありそうですけど、ね、一緒に楽しくね、やれることがいいと思いますし、まあまあそんな感じでね、仕事場でもね、できない、もう理解できない大人もいますから、ね、今僕も、こう、仕事しながらアルバイトをして、高校生とかにこういろいろ教えることがあるんですけど、その辺はね、こう、もうバカみたいに、褒めますけどね。はい。だから、逆に社員の、店長とかより、褒めてると思います。はい。本当、なんでもないことでね、今日の、制服の着方ものすごいかっこいいねとか、本当そういう細かいちっちゃいことでもこう拾い上げてすくい上げてすくい上げて、そういうもう全然アルバイトの仕事にはかけ離れてるようなポイントでもこう見つけた時にすぐ褒めてやるっていうことをちょっと大事にしてバイトもしてますし、作家の指導もやってますよね。それこそユニフォームの着方がかっこいいとか、新しいシューズ買ったんだなとか、ほんとそういう細かいことまで。はい。なんかね、こう、やっぱこう、なんか好きがものの上手なれみたいな言葉もありませんでしたっけ？なんかちょっとわかんなくなっちゃいましたけど、こう、とにかくこう、楽しく、サッカーに関して、ましてや小学生低学年に、向けては子供たちが勝手にサッカーに没頭できるような環境をこっちが意図的に作り上げていくっていうことを大事にやってますけどね。本当にそれが完璧な正解かどうかはまだまだわかんないんですけど、僕はそれが一番サッカーが楽しい時間だなと思って、作り上げてるつもりなんですけどね。はい。ということでね、この本町 FC をこういうなんか変な僕の偏見の塊みたいな教育論を論ずるコーナーに、少しずつしていこうかなってちょっと思ってますけどね。はい。で、リスナーの方にも、ああ、そういう指導がいいよねって言ってもらえたら僕も嬉しいですよ。これこそ褒めてもらってますからね、僕が。のとか、ね、こう、そういう意見もあるけど、こういうやり方もあるよっていう、もっともっといい、プラスアルファの答えが僕にも欲しいですし、ならもう皆さんでこう、僕も育てて欲しいし、僕も、サッカーの町クラブのコーチ、14年やってるっていう、なかなか、マイノリティな世界なのでコーチって、なのでそういうのもちょっとずつ伝えていけたらなと、思っております。なんかね、そろそろ私本町のことをよくご存知の方は、気づいてるかと思いますが、お酒が入っていますから、はい、もうビールをね結構飲んでますから、噛むこともそりゃ多いよね、何言ってるか分かんないことも多いよ。その辺はちょっと許してほしいということで、久しぶりのこの本町 FC のコーナーを終わりたいと思います。感想等、クレーム等あれば、すべて僕の成長だと思っているので、どしどし、教えていただきたいなと思っております。はい。本町 FC のコーナーにもね、いろいろこうご意見ご感想本当欲しいので、リスナーの皆さんに僕も育ててほしいなと思っております。はい。ということで、よろしくお願いします。これではじゃない、次はエンディングです。ツイ の方は DM でもご意見ご感想をお待ちしております。ハンクララジオで検索してみてください。ハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしております。ハンクラはひらがな、ラジオはカタカナです。みんなでフォローして盛り上げていきましょう。それではエンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。僕の私の夏ソングと、スイートポットマッチング、そして本町 FC の感想、ご意見ご感想などなど、引き続き募集していきたいなと思います。はい、まあね、夏なのでね、こうビール飲みながらやっちゃいましたけど、皆さんもね、こうお酒を飲むことが多いと思うんですよ。それこそお盆で親戚同士集まったりとか、ビアガーデンがあるからとか、会社の納涼会とかね、いろいろあると思うんですけど、寝てる間はね、こう結構汗かくようですから、脱水症状には気をつけて、ビール飲んだらしっかりお水をコップ一杯飲んで、就寝するようにしてほしいなと思いますよ。はい。実際僕の母親がそれでちょっとね、この間具合悪くなっちゃったんでね。はい。まあまあまあ、そんな感じでございますよ。皆さんはボーナス出ましたかね。そんなことも聞きながらね。はい。僕も一応ボーナスは出たんですけどもね、PS4、ドラクエ11、ドラクエビルダーズ、めちゃくちゃ欲しいんですけども、結局やる時間がないんじゃないかなという、見解のもと、かなり諦めモードですけどもね。はい、まあまあいろいろありますけども、皆さん夏頑張って乗り切りましょう。はい、まあ、そんな感じで、今回の放送終わっていけたらなと思いますけども、いやー正直ね、この毎週収録するのもね結構疲れてきた取りだめしてと思うんですけど、その収録する時間もあんまりなくて、ちょっと自分でね、スケジュール決めておきながら休みがねえっていうね、感じなんですけども。はい。まあまあそんな感じで、ですけども、私 MC 本町はなんとかね、こう、休みなく頑張って、ものすごい髪型したね、頑張って、つって。ものすごい髪型したけども。はい。まあまあ、スイートポットマッチングのコーナーもね、こう、なんかこう、もっとうまいことできねえかなーってちょっと思ってるんですけど、はい。まあ、これから、こう、僕がこう紹介した番組の方から、こう、メールが返ってこいば、なんか楽しいかなっていうのも思いますけど、うちわ乗りみたいにもなりたくないし、その辺はちょっと、ジレンマですけども、はい。まあ、でも、アマンさんがよう言ってますけど、知らないことをこの番組で知るっていうきっかけになってくれればなと思います。はい、ピアノのつぶやきさんとか、今週放送したビーフはチキンさんとかも、ハンクララジオを聞いてる方で、その2番組を知らない方が、こういう番組あるよっていう知るきっかけにただただなればなっていうふうに、思ってます。アマンさんがそう言ってたんで、僕もそう思いました。はい。慣れ合いとか、うちわ乗りとかじゃなくって。はい。だって、僕らだって、好きでやってますからね、このポッドキャスト。ポッドキャストこう配信するって、YouTube とは違ってお金も入りませんし、まあ、YouTube もだいぶ、規制が多くなってきてるらしいですけど、好きでやってても別にこのままね、この収録を配信した後、僕が配信をストップしても誰にも文句言われませんから。まあ、そんな中でこう、ポッドキャストっていうのを、世界中の全員が平等にある1日24時間という、時間の制限がある中で、まあ、言ってみりゃ、時間削ってるわけですよ。はい。まあ、それはリスナーの方が待っているからとか、そんな、 大それたことじゃなくって、僕らポッドキャストを配信する側、配信者側が、好きで配信して、そういうのに、お付き合いいただいてるリスナーの方ですから、なんかね、こう、すげえなんか言い方難しいですけど、この苦労、正直苦労してますよ。ビーフオアチキンさんだってね、こうジングルいっぱいかけたりね、こう3回、何日おきかわかんないけど、3回配信してようやっと1個の作品というか、まとめ会みたいなのやってますから、時間は相当かかってると思いますけど、そういうのを、聞いてほしいっていうマインドでやりながら、でも、別にお金が入ってくるわけでもないし、誰かに頼まれてやってるわけでもないんですから、まあそういうことですよ。もう、ちょっとよくわかんなくなってきたよ。まあ、なんか、もう僕なんかもう半分意地ですからね。意地でやってますから。はい。まあ、そんな感じです。ちょっともう今日も仕事して、もうビール飲んでるからもう疲れちゃいましたよ。そんなこと言ったってダメですね。はい。ということで、今週の放送はこの辺でお開きにしたいと思います。皆さんからのメール、どしどし、お待ちしております。今週の相手は、違うわ。今週もお相手は MC 本町でございました。この辺でお開きです。また会いましょう。さよなら。バイバイ。